本日の新約聖書の御言葉、ルカによる福音書の46節から49節は、6章の20節のところから始まっております、平地の説教と言われる主の言葉、説教のまとまりの最後の締めくくりの言葉となります。これは、マタによる福音書の5章から7章の3章の説教の締めくくりと基本的に同じです。ただし、マタイと違うところがやはりある。なぜという言葉なんです。なぜ私のことを主よ主よと言いながら、なぜ私の言うことを行わないのか、そういう問いかけで始まっております。大変厳しい言葉です。問いかけられているのは実は群衆ではありません。また敵対している律法学者やファリサイ派と言われる人たちでもありません。問いかけられ、この言葉を投げかけられているのは、主よ主よとイエス様のことを呼ぶ人たちであります。すなわち、弟子たちです。この聖書の時代、聖書のことや神様のこと、信仰のことなどを教えてくれる人のことは、ラビ、先生と呼びました。福音書の他の箇所でも出てきます。先生。そういうふうにイエス様のことを呼ぶ。しかし、主よというこの呼び方は、先生とは次元が違います。先生と呼ぶのだって十分尊敬を込めている言い方だとは思います。しかし、ここで言われている主よという言葉は、奴隷がご主人様に向かって呼ぶ言い方であります。あるいは家臣が王や君主に向かって言う呼び方であります。主よとは、圧倒的な権威を認めて、その前にひれ伏して、そして尊敬を込めて呼ぶ呼び方であります。つまり、ここでは弟子となった者たちのことであります。弟子たちです。しかしその弟子たちの中に、聞くだけの者と聞いて行う者との違いがあるという、そして、聞いて行わないものに向かって、なぜだと問うのです。何がこの違いを生み出しているのでしょうか。聞いても行わないものに対して、主はなぜだと問う。基本的に、今日の聖書のこの御言葉は、聞いたらちゃんと行いなさいね。行いなさい。行わなければ天国行けませんよ。みたいな、いわば脅しをかけるような強制的な言葉かというと、もちろんそんなことはありません。我々人間は神の形に自由なものとして作られているわけですから。君には自由がある。答えてほしいのはもちろんのことだ。聞いて実行してほしいのはもちろんのことだ。しかし、答えない自由も確かに君にはある。しかし、問うことは許されるわけです。なぜだ？なぜ実行しない？なぜっていうこれを裏返してみるならば、きちんと聞いたならば、おのずと行うであろうはずなのに、行わない。 その行わない理由、わけ、原因、動機を問うている。問うってことは返事が待たれているということであります。改めて主イエスの言葉、そして聖書の言葉は一方向の言葉ではないということを強く思わされます。例えばキリスト教のことを知りたい、キリスト教講座のラジオ放送もあるし、テレビで、そう多くはありませんけども、キリスト教的な知識を得ようと思ったら、そういう番組を見ることもできる。それはある意味では一方向、向こうからこっちに一方的に注がれてくるものです。しかし、最近のテレビは賢い。最近のテレビは、例えば、皆さんお仕事に行っている方は見ることはできませんが、NHK の朝ドラが終わった後の朝一という番組があって、その中で、時々クイズ形式で視聴者の皆さん、どう思いますか、あるいは どれがいいと思いますか、どれだと思いますかというクイズ形式の質問が出て、さあお手元のリモコンの赤いボタンか、A だと思う方は赤ボタン、B だと思う方は青ボタン、C だと思う方は緑ボタンを押してください。他の番組でも似たようなことが起こりますが、一番わかりやすい。赤ボタンや黄ボタンや青ボタンを押すっていうのは、それはある前提があるわけです。今時のテレビは、かなりインターネットに接続しているテレビが多くなっているという前提なんです。もちろん、つながってないテレビがあったっていいわけなんですが、作ってる側は、テレビ局の側は、一応それを前提にしながら作り出しているのが事実です。お手元のリモコンで。つまり、テレビ、今まではテレビ局の方が番組を用意して一方的に視聴者に情報としての番組内容を流し込んでいたのが、今や視聴者が手元のリモコンで何らかの意思表示を返していくことができる時代になった。これを英語ではインタラクティブというそうです。インタラクティブ。双方向性とか相互作用という意味なんだそうですが、リモコンのあの赤、青、緑、黄色のあのボタンを見ると思い出してください。インタラクティブ。英語は出てこなくてもいいですから、双方向なんだということなんです。聖書の言葉もそうなんです。一方向で向こうからこっちにだけ、ああしろ、こうしろ、君の生き方はこうやっていきなさい。こういう時はこういうふうにしなさい。と、命じてくる言葉ではなくて、双方向なんです。聖書の言葉もインタラクティブ。別にカッコつけて言ってるわけではない。少し頭に残れるようにしたいだけなんです。ちょっと飛びますが、マルティン・ブーバーという、オーストリア出身のユダヤ系宗教哲学者、社会学者がおります。結構前の方で、1965年にもう亡くなられております。1878年に生まれてますから、結構著名な方だったと言えると思いますが、このマルティン・ブーバーという、宗教哲学者が書いた本で、割と有名な本でですね、我と汝というタイトルの本があります。我と汝。哲学の本ですから、それなりの心づもりをして読んだ方が良いと思いますが、読むなら。我と汝、私とあなたというタイトルでありますが、これに比較する、対照するのは、 我とそれという言い方をするんです。それ、何時っていうのは文法的に言うと第二人称っていう、ね、あなたで、それっていうのは第三人称なんです。我とそれという、それっていうのは科学的実証的な経験や知識のことなんだそうです。でも我とそれという関係の中では人間阻害的な関係にとどまるというんです。人間阻害的な関係、難しいことがどんどん出てくるんですが、ちょっとそれは頭の隅っこに置いといて、それに対して我と汝、私とあなたというものは対話をすることができる、そういう人格的な関係において、そこで括弧でですね、永遠の息吹を感じることができるっていうんです。我とそれでは永遠の息吹を感じることはできない。我と汝の中での対話をしていく中で永遠の息吹を感じるんだと思います。しかしこのマルティン・ブーバーという人の言ってることは、実はおそらく元を正せば聖書に帰るであろう。聖書の言葉というのは双方向性、ね、呼応する、あるいは対話をしていく言葉であります。その対話から人格的な応答関係が作り上げられていく。そういう言い方は大変硬い表現でありますが、要は言葉を自分に投げかけてくる相手とどう向き合うかってことであります。相手と自分はどんな関係性があるのかであります。人格ある相手ならば、対話というものが必然的に生じる。人格的な交わりが欠落したり、弱くなったり、うまくいかなくなった時に何が起こるかというと、対話が途絶えるんです。夫婦の間でもしかり、兄弟の間でもしかり、友の間でもしかり。長い人生歩んでたら、胸に手を当てたら、数回は身に覚えが皆さん絶対あると思います。対話が途絶える。本当に相手に、私とあなたという人格的な関係の中に向き合い、関わろうとするときには、対話が起こる。人格ある相手とは、この私、自分を、他と十把一からげにしないで、唯一の、子なる一人の人として呼びかける。だからそこには名前が大体ついてくるんです。復活したイエス様があの空になった墓の前で、園庭だと勘違いしている一人の女性に自らを表したときに何て言ったか。マリアよって彼女の名前を呼ぶではありませんか。固有な、その人のだけを向き合うと向き合う。我と汝という関係の中でマリアよと呼んでいくわけです。聖書というのはそうやって私たちに言葉を投げかけてくる。ネットで収集する情報に人格性というものを見出すのは難しい。人格ある相手との対話。本当は顔が見えた方がいいですね。ツイッターや SNS でパンパンパンパンやり取りしていくときに、恐ろしく過激で、平気で人を傷つける言葉をやり取りするときには、相手の顔が見えてないからではないでしょうか。そこにネットでのやり取りの限界がある。 人格的に我と何時と向き合って対話をしようとするときには、やはり顔と顔とを合わせる。そして言葉をちゃんと交わしていく。聖書はそういう言葉であるというときに、目に見えない神に向かって、どうやってその対話をするか。なんか朦朧としてですね、断食でもし、一種のトランス状態に入って、こう、お告げが来るのを聞くんでしょうか。全く違う。我々は極めて理性的に冷めて、向き合う。でもそこに何があるかというと、祈りです。対話とは祈ることです。祈ることが伴うんです。聖書を読みながら祈る。祈りながら読む。その祈りの中で私たちは神様に問い返すことができるんです。納得いきませんって言えばいいんです。偉大なる全能なる神の言葉であるのは事実ですけれども、でも神様、納得いかないんです。言えばいい。神様、ここは一体どうなんでしょうか。現代この世の中の状況と照らし合わせたときに、これはあまりにも現実離れしておりませんか、神様って投げればいい。おかしいではありませんかと言って、食ってかかったっていい。反論しましょう。祈りで。訴えましょう。それを聞く懐の深さを神様ちゃんと持ってる。そして、そこにまた言葉が返ってくる。聖書の言葉。新しく次に読んでいく言葉。出会う言葉がある。今日の聖書のイエス様の言葉で聞いても行わないっていうのは、おそらくそこには祈りがない。対話をしていない神様と。人格ある方として、相手として認めていない。だから祈りもなしです。行いも当然なしになる。ただし、こういう言葉をやり取りするのは大変なことです。エネルギーがいります。こういうふうに言葉を聞き、問い返し、聞いて、投げ返し。野球のキャッチボールは楽しいです。しかしこの聖書の御言葉をめぐる神との言葉のキャッチボールは、そいつも楽しいとは言い切れない。逆にきつい部分が出てくる。今日の御言葉はストレートに、なぜだと問いかけてきておりますが、他の箇所でいわゆる教えのような言葉であったとしても、それは我々の心の内をある意味ではえぐり出していく。秘められた真相を一体どうなってるんだと問うてくる。しかもその問いに対する応答が待たれているのもわかる。ですから、聖書の言葉というのは、人生をいかにハッピーに生きることができるかというノウハウ本とは全く違うわけです。この言葉の前に、私たちはつい腰が引けたりいたします。逃げたり、かわしたり、スルーし、パスする。そして言い訳がすぐ口をついて出てくる、その時には。神様にちゃんと口答えすればいいのに、神様それおかしいでしょって言えばいいのに。言い訳の方が先に口をついて出てくる。だって、聖書の言葉は理想主義的すぎる。非現実的だ。ついていけない。そうやって、神様に食ってかかりゃいいものを食ってかかりもしないで、スルーして言い訳を言って、さよならを。いや、 去っていく。さよならも言わずに。後になって知っていくのです。この聖書の言葉というものは、ただ私たちの内に秘めたる欺瞞をついてあらわにしようとする言葉、そういう意味で意地悪で悪意のある言葉ではなかったということ。愛があるから問う。愛するがゆえに問う。十字架に裏打ちされているという意味で愛がある言葉なのだ。でも一足飛びにそこまではいけないんです。そういう言葉だったのか、かなり後になってそれに気づかされていく。だから、そこの気づきまでたどり着くのは、なかなか時間もかかるし、エネルギーもいる。その前の時点で、まるで自分が責められて、責め立てられているような気になるわけです。そして自己弁護、自己防衛に走る。しかし、それでも、逃げ切らずにですね、捕まえられていると言った方がいいかもしれませんが、この言葉にしぶしぶでもいいから聞いていく中で、少しずつその愛に気がつき始めてくると、この言葉といわゆるがっぷり四つに組んでいく覚悟が起こってくる。そういう意味で聖書という土俵に、ある意味では覚悟を決めて登る。土俵でなくてもいいんです。リングでもいいです。あるいはサッカーのピッチでもいいです。コートでもいいです。この神様と向き合い、打ち合い、組み合い、その覚悟を決めていくのです。今日の御言葉を基本的に理解するために、私たちは聖書の世界の地理的、気候的な情報を知っておいた方がいい。この聖書の世界は日本と違って、雨季と乾季の二つの季節に分けられる。日本語で言うならば、枯れ谷という、ワディというんですが、枯れ谷がこの聖書の世界にはあります。谷といっても実は広い土地になります。谷とは思えないくらい結構広い。見ると平らで良い地に見えます。下は砂地です。特別沼地のようにぬかるんでいるわけではない。しっかりとした砂地になっている。そこに家を建てるとします。下の砂地はしっかりしているようで、その上に直に家を建ててしまうと、雨季になった時に大変なことになってしまう。雨季になって、雨がざーっと降ってくる。そうしますと、イスラエルのこの地形というのは結構こう山がありまして、しかもその山は日本の山々のように、うっそうとした木々に覆われている山ではないんです。岩山なんです。そこにザーッと雨が降ると、表面張力なんてほとんど期待できない勢いで、水はドーッと谷に向かって集まってくるわけです。そして、最も低いところにそれが、どんどんどんどん集まって、濁流のように、鉄砲水のようになって、ドーッと流れてくる。そうすると、あのワディという枯れ谷のところで、平べったくて何でもないところだと思ってたところが、みるみる間に向こうから水が押し寄せてくる。そして、ドーッと襲いかかってくるというのです。そのワディという枯れ谷をまたいで走っている道路があって、その道路を車でバーッと今の時代走ってて、一応対策はしている。その道路の下に土管みたいなものを埋めて水が抜けるようにはなっているけれども、ものすごい勢いの水が襲いかかったら、とてもこの土管では通しきれないで溢れてくる。そうすると、運転している車がそのまま水で持ってかれてしまうことも本当に起こる。 イスラエルに行った時にガイドさんが本当ですって言ってました。でちゃんと注意しましょうっていう交通標識まで出てるんです。そういう地理的な状況がある。雨季になったら何にもなく川だとはとても思えないところにいきなり水が押し寄せてくる。そうなりますと土台を持たずに砂の上にそのまま家を建てていればもう考えればわかることです。家などもろっとも押し流し倒していってしまうほどの凄まじい勢いの水になる。ひとたまりもない。そういう地理的気候的な条件の中でたとえ水がやってきても押し流されない家というのは砂地を深く深く忍耐強く掘って掘って掘って掘ってついに岩岩盤まで達し、その岩に土台をしっかりといわば接岸させるのです。これは私の造語であります。接岸というのは接するに普通は岸って書くんですね。これは船が港にやってきて、接岸するって時の接岸ですけど、今日は違う。今日は接するに岩って書く、ね、接岸。掘って掘って掘って掘って下の岩盤に到着する、接するわけです。達するわけです。で普通はですね、その岩の上にただ柱になるようなものを乗っけてもずれますから少し削るんですね。岩を削ってくぼみをつけてその上に柱を立てる。でそうやって岩盤に岩の上に土台がちゃんとはまるようにすれば上で大水が来て砂地にダーッと濁流のように流れていっても持ちこたえるわけです。もしかしたら高床式の住宅のように足は床下の砂がみんな流れていってしまうかもしれませんけれども残る。決して押し流されることなくぐっとその流れに耐えて立ち続ける。今日の話飛ばしますけど、旧約聖書の詩編の言葉で、あなたは私に救いの盾を授け、右の御手で支えてくださる。そして、私の足は大きく踏み出し、くるぶしはよろめくことがない。よろめかない。なぜならば神がしっかりとその御手で支えてくださるからだ。と歌っている。それは、この岩盤にしっかりと土台を落として、接岸しているならば、言うなればその岩盤の方が支えてくれるんです。岩盤の方が支えてくれる。だから上ですごい濁流が襲いかかってきても、耐えていく。揺らがない。ということになるわけです。自分は土台を持っているつもりでいる人に、シエスはそれは実は土台がないのと一緒なのだとおっしゃる。土台基礎だと思っていたものが全くその土台としての意味もなさず働きもしないという危機に直面する。人生の危機が時にやってくる。その危機で気がつけばいいのですが、自分が頼みとしていた土台は実は土台になり得ないものだった。流れ去っていってしまうものだった、過ぎゆくものだった、風に吹き去られるもみ殻のようだと旧約の預言者などは例えている。何を当てに何を頼りにしてきたのか、健康なのか財産なのか家族なのか友達なのか名声なのか栄誉なのか、それらはみんな過ぎ去っていく、衰えていく。それらは私たちが嫌が上にも経験し味わうことになっているのではないでしょうか。その危機に直面し私たちは恐れおののき不安になり、あるいは悲しんだり傷んだりしているではないか。 今その確かな土台だと思っていたものが砂地であったことを味わい知らされる具体的な例をいちいち挙げるのはもういたしません。それは衝撃的な危機である場合もあるでしょうし、ひそやかな危機としてある場合もあるでしょう。それを危機として認識できない場合だってあるでしょうし、あったと過去を振り返ることができる方もあるでしょう。今年を取っても、時代状況がどんなに変わっても、人間関係がどんなに変化しても変わることのない、この自分を一番根底から支える岩盤となる存在に改めてたどり着きたいと思うわけです。あまりにも揺れ動くこの世界、価値観も世界観も倫理観も、何もかもがさまよい揺れ動くようなこの時代にあって変わることがない、揺らぐことがない、ぶれることのない、そういう岩に達したいわけです。切断したい。もうそれこそ、どっちが北か南かもわからないで、こうさまよい続けてきた船が、安全で、本当に安心して休むことができる港にたどり着いて、接岸すると言ってもいい。それを願う、それを求める。じゃあどうしたらいいか、掘り下げろっていうわけですね。掘り下げるとはどういうことか。御言葉を聞いて、受け止め、自分なりに応答していくということ。このきつい作業を忍耐強く続けていくこと。ここで主は、言葉を行うというときに、その出来具合を問題にはしてないってことを注意してください。大切です。言葉を実行しようとして、自分なりに応答しようとして頑張るわけです、私たち。しかし、その出来栄えを振り返ってみると、頭を抱えてしまう。達成率などと数値化されようものならもう悲惨なものです。でもシエスはそこを問題にはしない。応答しようとして身を起こして実行しようとしていくそのものにを求めるわけです。どこまで、どれだけできたかではないんです。応答しようとすることそのものを良しとされる。しかし時に私たちは主のもとにやってきて、つまりこの礼拝にまで足を運び、その主の御言葉を聞き、精一杯受け止めて自分なりに応答しようとするのですが、しばしば海疲れてしまう。自分にも失望して自己嫌悪の塊になるし、他人にも失望してうんざりする。もうやる気をなくすわけです。あるいは恐れに取り憑かれたりする。そうやって応答することができなくなり、深く掘り進むことが途中で止まってしまう。自力で頑張って掘り進んで岩盤まで岩までたどり着けるか、接岸できるか、残念ながら答えは否であります。私たちは自分の経験からもそれに気づかされるし、過去の人々の証言を聞いてもそうです。今日のこの平地の説教の最後のシエスの言葉は、あなたは自力で頑張って、掘り続けて岩までたどり着きなさいと教えてるか。そうは教えていない。では、何ができるか。それは、求めることであります。今日のこの御言葉の背後に響く言葉がある。求めよ。そうすれば与えられる。マタイだと、三条の説教の中にその言葉がちゃんと入っているが、ルカによる福音書だと後のところの11章まで行ってやっと祈りについてイエス様が教えるところで出てくる言葉なんです。求めよ。そうすれば与えられる。ただ求めなさい。我々には本当にただ求めることしかできない。主よ。そうです。主よと呼びましょう。主よ、憐れんでください。助けてくださいと。そう祈る。そう求める。主は約束されたんです。求めなさい。そうすれば与えられると。八方塞がりな。手詰まりな私たち、 深く掘り進みたいんだけども、岩にたどり着きたいんだけれども、もう力尽きてしまう、うんざりしてやめてしまう、そういう私たちが一方的な恩寵として、恵みとして、天より聖霊が送られてくる、聖霊の助けが与えられてくる、目には見えない、手でも触れない、しかし風のように、息吹のように私たちに働きかけ、私どもの目を開き、耳を開き、足に力を与え、よろめくことのないようにしてくださる。その力強さは、復活の主との出会いがそこにあり、復活の主が十字架をもって実現した全く許し、尽きることがない許しを、その御声で聞くのです。自分にその手が差し伸べられてくるのを見出すのです。汝の罪許されたりとの声を聞くのです。主の眼差しの中に置かれていることを、自分の不甲斐なさや不信仰さをはるかに勝った愛を受け取って確信する。そうやって接眼したら、もう一度で OK かって、そんなことはない。接するというのは、主イエスはヨハネの15章で誠のブドウの木の例えで教えておられる。岩である主イエスに我々が土台をきちんと接眼し、くっつけていくっていうのを、ヨハネの方ではブドウの木で、幹であるイエス様に、その一枝である我々がつながるっていうことを言うわけです。この枝がつながっていくという時には何が起こるかというと、樹液の交流が起こるわけです。人格的な交流が起こる。岩と土台だとどうも無機質な感じになってしまいますが、しかしそこにはやっぱり交流が起こる。応答がある。そうやって、接眼し続けていく。常に新たに許しの御言葉をいただき、感謝を持って告白し、そして行動する。そのすべてが恩寵、恵みであります。今日のこの恵みに、この恩寵に、ともどもに感謝。そして立ち上がろうではありませんか。